はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボです。私は衆議院議員の重本守です。
アシスタントのドクトル圭佳です。
今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
圭佳さん、今日から9月の1日で9月が始まりますね、
はい、そうですね。今日は防災の日なんですよ ね。
防災の日です。
はい、
もう4年間京都で起きた災害、そしてそこから ね、多かったしね、うん、地震もあった、暑い日もあった、うん、大雨もあった、はい、台風もあった、
はい、
何もかもあってですね、京都の災害から学んだことを、その全国的な制度にしたりね、国の予算で手当てができるようにしたり、
そうですね、
さまざまな工夫をしてきたわけですが、
雨庭対策もありましたもんね。これはしげちゃんといえば雨庭と。
雨庭。
京都、そうそう、京都発信でしたね。
うん、そう、でこういったことを実は今日は私の選挙区であります左京東山山品で、まあ、新聞を取ってらっしゃる方々のご家庭にはですね、はい、折り込みで、国土強靭化特集という重本通信を、はい、織り込ませていただいたので、ぜひゴン箱に捨てないでしっかりと
そうですね、
読んでいただきたいなと。
ね、雨庭対策、雨ね、なんて本当に京都発信で京都の庭屋さんとかのね、
そうそうそう、
知恵を織り込んだ、本当ね、全国規模の時になった対策ですからね。
そうなんですよね。それとね、まあ、もう一つは、はい、これから本格的な台風シーズンに入ってきますので、
ええ、
例の風倒木対策ですね。
はい。
もうこれも順を追って、しっかりと国の政策に、その風倒木対策を入れ込んで、
はい、
予算もつけて、
はい、
対策を強化したことを説明というか紹介してますんで、
はい、
ぜひ重本通信のね、号外をね、読んでいただきたいと思います。
はい、ところで、ね、
はいはい、
ところでなんですが、
はいはい、
今政局がね、随分と朝のワイドショーからいろいろにぎわしているんですが、
にぎわってますか。
はい、ちょっと与党議員のしげちゃんとしては、うん、どんな感じなんですかね、これ。
なんかですね、うん、昨日の夜、うん、まあ、火曜日の夜ですけども、はい、その、
はい、
まあ、中央の東京にいる記者と話をしていてね、
はい、ええ、
なんかその菅さんが9月中旬には解散するんじゃないかって話が飛び込んできましたね。
あ、はいはい、
昨日の夜の時点で。
昨日の夜でね、はい、
だけど、まあ、今コロナがこんだけその収まってない上に、まあ、今日から京都府立の学校も2学期始まって、
はい、
学校クラスターも心配されてる中でね、まあ、コロナが優先だと言ってた総理が、
はい、
とても解散するとは思えませんと、私はその時、まあ、昨日の夜ですけど、そんなやり取りをちょっとしてましたけど、まあ、今朝のぶら下がりで、やっぱり解散はしませんというふうに総理は言ったみたいですけど
ね。そうですね。うん、ラジオでもそれを聞きました。
あ、そうですか。
はい。NHK ラジオで、なんかそういうような、うん、今はコロナがやっぱり一番大切で、うん、そんなできる状態ではない。
そうですよね。しかし、今は、その、9月に入ったんで、今月は自民党の、
でしたね、
はい、自民党の総裁選挙があるんですよ。それで、まあ、総裁選挙の前に解散するなんてことは、やっぱりやってはいけないことだし、はい、やっぱり総裁選挙は、去年国会議員だけで総裁総理を決めたので、
はい、
今年はその全国に100万人いる自民党員さんと共に、
はい、
我々のリーダーを堂々たるやっぱり論戦をやってですね、
はい、
それで決めていくことが大事かなと思いますね。 やっぱりコロナ対策ですよ。そうですし、はい、コロナで傷んだ日本経済、京都の経済をどう立て直すかと、事業者さんにどう手を差し伸べるかといった経済対策もしっかり前に進めないといけないし、はい、それを総裁選挙を通して大いに議論して、はい、で、はい、党員さん、そして国民の皆さんが最も共感する、そんなリーダーを選ぶことが一番いいと思いますね。
はいはい、そうですね。うん、
ね、
ま
あ我々は自民党員さんに限らずね、まあ、国全体、国民全体を見ながらそういう判断をしたいということと、まあ、随分その二階幹事長も交代されるというようなことで急に発表なんて、慶華さんなんかはどういう受け止めですか？
はい、あ、いや、まあこの、まあこの場においてというのはおかしいですけどね、
うん、
このなんか直前にそういうことがごたごたっと、なんかごたごたっとしてる感じを受けてしまいますね。
うん、そうですね。
うん、
いやだから今内閣の支持が下がってたりね、その政党の支持が下がってるから、
はい、
まあ、人事を一新するっていうことは、
はい、
まあ、これ一つの手段ではありますが、
はい、
下村政調会長まで変えてね、
はい、
党の要である幹事長も変えて、
はい、
で人事 やるっていうことで、これまた1週間その空白が生じるわけですよ。
はいはいはい、
それで同時にそのコロナ対策は最優先だって言ってることはね、
はい、
これ論理的に矛盾するんですよね。
うん、
だからもし菅さんが総裁選挙で大いにその次にもチャレンジしたいというんであれば、
はい、
現執行部で今までやってきたことで、これから深掘りしてやろうとすることを大いに訴えればいいと思うんですよね。
はいはいはいはい、今の状態でね。
そうそうそうそう、うん、だから人事を変えて、はい、党の幹部を変えて内閣を改造すれば、
はい、
でいいというもんじゃなくて、その変えることによってじゃあ何をしようとしてんですかと、
はい、
いうメッセージが伴わないと、
はい、
多分支持率の低迷をその挽回するための人事ということであれば、
はい、
もっともっと国民の気持ちや党員の気持ちは離れると思いますね。
はいはい、
うん、
うん、
だからやっぱり目の前のことね、
はい、
どうこの前に進めていくかという、これをみんな一番聞きたがってるわけだし、
はい、
まあその総裁選挙の前に内閣の衆議院の解散っていうのは僕はあってはならないと思いますね。
はい、うん、
うん、
そうですね。
ね、
うん
うん、
はい、
あとはまあ党の役員人事にしても内閣のその任命にしても、ここまで混乱している中で、じゃあ誰が本当に受けてくれるんだろうなというところも、ここ何日かの見ものだと思いますんで。
はい。
ね。
はい。ちょっと注目しておきます。しげちゃん の、ね、あの考え方もよく分かりましたんで。
そうですね。僕は自分の考えでこれだという人に、総裁になってもらうべく行動していきたいと思うし、一番大事なことは政治の安定です。
はい、はい、じゃあまた来週も、
また来週
よろしくお願いします。バイバイ、バイバイ。